お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただいております。本日は沖縄病院副院長の大和磯子先生にお越しいただいております。先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。沖縄病院の大和です。
はい、大和先生、今日で3回目ぐらいでしょうかね、ご出演いただいて、
はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今日はですね、在宅酸素療法についてというお題でね、お話をしていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まず在宅酸素療法のお話をする前に、
はい、
呼吸のお話をさせていただきたいと思います。
はい、
私どもは呼吸をしなければ生きていけませんよね。
そうですね。
まあ、なぜなら、まあ、体が生きていくためのエネルギーは、うん、食事などによって取られた栄養素とともに酸素によって作られているからなんですね。
はいはい、
この結果、二酸化炭素が作られていきます。
うん、
でエネルギーを作る重要な役割を果たしている酸素は、
はい、
息を吸うときに体の中に取り込まれて、
はい、
一方で二酸化炭素は、うん、息を吐き出すときに体の外に排出されていきます。
はい、
でこの息を吸ったり吐いたり、大切な呼吸を行っているのが肺なんですね。
う
ん、
そうですね。
はい、でだいぶ前にお話をしたことがあるんですけど、
はい、
肺というのは、どんどんこう息を吸って気管というところを通って、うん、気管支といって枝分かれをしていった先に、はい、肺胞と呼ばれる小さな房状のものがたくさん集まってできているんですね。
うん、
でこの肺胞は息を吸うときに膨らんで、
はい、
息を吐いたときには縮んで、うん、とても弾力性に富んでいるのが正常の肺なんです。
はい、
ところがいろいろな事情で呼吸がうまく機能しないと、
うん、
体の中に酸素を十分取り込めなかったり、
はい、
体の外に二酸化炭素を出すことが困難になったりします。このような状態を呼吸不全と言います。
はい、
でこの病状が1ヶ月以上に及ぶ場合を、うん、慢性呼吸不全と言うんですね。
うん、これ、まあ、呼吸が困難になるというどんな症状なんですか？
はい、まあ、まず酸素がうまく取り入れられない、うん、酸素が不足すると、
うん、
体を動かすときに息切れや動悸を感じたり、
はいはい、
それから酸素が足りないと体に、十分なエネルギーをと供給できないので、胃腸の動きが悪くなったりして食欲がなくなったり、または便秘になったりすることがあります。
それこういうのでも便秘になったり、
そうなんですね。
あるんですね。
また疲れやすくなったり、
はい、
場合によっては体がむくんだりすることもあります。
そうなんですね。
ですから、まあ、また体が、うん、具合が良くないと、
うんうん、
イライラしたり、うん、眠れないということを訴えて、
はい、
実は酸素がうまく取り込んでないっていうことが気づかなくて、
ええ、
イライラしたり、
うん、
眠れないっていうことが訴えになることもあるんです。
そうなんですか。はい、それってどんな病気があるんですか？
はい、じゃあこの慢性の呼吸不全を引き起こす病気っていうのですけれども、うん、まあ、特に今日私がお話をするのは呼吸器のお話なので、
はい、
まあ、呼吸器の病気をちょっとお話しますけれども、 COPD っていう、
はい、
聞いたことありますかね？
あります。
はい、慢性閉塞性肺疾患と言います。
はい、
クローニックオブストラクティブプルモナリーディジーズといって、慢性の閉塞性肺疾患という頭文字を取って COPD というんですけれども、
はい、
そのような病気や、
はい、
それから 前にお話ししたことがあります、
はい、
間質性肺炎という病気、
はい、
それから結核とか、はい、それから肺炎の後遺症とかで肺の機能がだいぶ落ちた状態、
うん、
それから肺がんなど、うんうん、そのような病気がありますと慢性呼吸不全を引き起こすことがあります、
はい、先生さっきあの COPD ってあのタバコが原因でなることの方が多いものですよね。
はい、そうなんですよ、
ねね、あの先ほどあの最初の方に、この肺のね、小さな房状のものが肺胞があってって膨らんだり縮んだりっていうこれができない。
そうなんです。タバコを吸うと、うん、その肺胞が壊れてあのこの伸び縮みがうまくいかなかったりするので、はい、やはりそれによって酸素がうまく取り込めないというような状態が起こります。
なるほど。これも結構ね私聞かされているので、
はい
はい、あの COPD よく聞きますけれどもこういったものはもう本当に息が苦しいっていう感じなんでしょうね。
そうですね、
うん、で これは、まあ、これ治療法としては、
はい、
この先ほど最初に言った在宅酸素療法というのが使えるということなんですか。
そうなんですね、
うん、
もうこの慢性呼吸不全が進行しますと、
はい、
まあ、今おっしゃったように呼吸困難によって日常生活に大きな支障をきたすようになります、
うん、
でそこであのこの慢性呼吸不全の原因となった病気そのものの治療もありますけれども、それと同時に在宅酸素療法ということで酸素の足りない状態を改善させようという治療なんですね、
うん、
これはホーム在宅お家ですね、はい、ホームオキシジェン酸素セラピーといって療法といいますので、
はい、
ホームオキシジェンセラピー ホームオキシジェンセラピー HOT の頭文字を取って、
はい、
一般には我々は在宅酸素療法のことを HOT と呼んでいます。
なるほど、
はい
はい、
で HOT をあの使っていらっしゃる患者さんの内訳を見てみますと、うん、
はい、
まあ、COPD の方が 45%、うん、
多いですね、
はい、それから間質性肺炎などが 18%、うん、
はい、
また結核などの後遺症で、肺が、うん、あの機能しない方々に 12% と、うん、呼吸器の病気がほとんどを占めています。
そうなんですね、
はい、
これやっぱり COPD が 45% って大きいですね。
そうなんですよ、
うん、
で在宅酸素療法は病状を安定していても体の中に酸素を十分取り込めないという患者さんに対して長期にわたって自宅で酸素吸入をすることができるという治療法なんですね。
あ、自宅でなんですね、
はい
はい、
それでこの治療法は家庭生活とか、うん、場合によっては職場で酸素を使って、はい、その職場復帰が可能となって、
はい、
まあ、生活の質、
うん、
クオリティオブライフと言われていますが、
はい、
その QOL を高めるお手伝いができることになります、
はい、あのまあ、自宅でとか、まあ、会社でとかっていうちょっとなんかあの大きいイメージなんですけれども、例えばあのよくテレビとかでスポーツの選手が走ってきた後にあの何ですかこのスプレー缶みたいなのを口に当てて、
はい、
ね、あの呼吸を整えてるようなのは見ますけれども、
はい、
ああいったものと同じなんですか。
実際には酸素を供給するという意味では一緒なんですけれども、
はい、
あれはもうその一時の低酸素、うん、まあ、酸素が足りない状態に対してそれを補うあの方法なんですけれども、
はい、
この在宅酸素療法はこの長期にわたった慢性の呼吸不全、うん、酸素が足りない状態の方に使うので、
う
やはりそういう短い単発的なものでは十分供給できないということで、
うん、
あの長期に使える在宅でも使えるという方法なんですね、
はい、そうなんですね、はい、
でこの在宅酸素療法は1985年より保険適用、
はい、
医療保険の適用になっています、
はい、
ですからもう30年ほど前から保険適用で利用することができるようになっています。
そうなんですね、
はい、
うん、
で、あのそれがあのお使いになれる患者さんとしては今申し上げた慢性呼吸不全で、まあ、血液の酸素の値が低いいわゆる低酸素血症という状態にある方々が適用になります、う
ん、はい、
でそれ以外に、まあ、じっとしているとき、うん、安静にしているときには そう酸素は下がらないんだけれども、寝ている時ですとか、うん、それから運動をした後とかに著しく酸素が下がって、うん、それによって生活に支障をきたすというような方も対象になります、
はい、
でこれらは医師が在宅酸素療法を必要であると認めた場合に開始することができます、
はい、先生今ですね、
はい、
安静にしている時はそうでもないのに、
はい、
睡眠時または運動時不可っていう話だったんですけれども、はいはい、まあ、運動の時はねやっぱり足りないっていうのは分かるんですけど、うん、はい、睡眠って安静にしてるイメージなんですがこれでもあるんですか？
はい、睡眠はですね聞いたことがあるかもしれませんが、うん、睡眠時無呼吸症候群ってございますね。
あ、はい、ありますね。
あれはそのいびきをかいたりして、うん、その空気が通る通り道が、うん、狭くなったりとかいろんな経過がありますけれども、そういうふうな寝てる間に息が止まってしまうとか、
はいはい、
無呼吸になる状態の時には酸素が下がるんですね。
あ、そっか、そうですね、はい、止まってますからね、は
い、そうなんです、
うんうん、
だからそういう時に、まあ、そういう酸素を提供する、まあ、ちょっと、うん、方法が違ったりもしますけれども、どちらにしても低酸素血症になっているので、
うん、
それを補うという治療法になります。
なるほど、はい、意味が分かりました。
はい、
はい、
それで今肺の病気の話をしましたけれども、それ以外にも肺の病気ではありますけれども肺高血圧症という病気ですとか、はい、それから慢性の心不全で低酸素血症をきたす、また先天性の心疾患、うん、そういうような方々にもこの治療は受けることができるようになっています。
はい、そういう方々のための治療なんですけれども、なんか機械っていうのはどんなものなんでしょうか？
はい、実際にですね自宅で酸素を供給する装置というのは実は2種類ほどありまして、
はい、
液体酸素を供給する機械と、はい、それから酸素濃縮器っていうのがありますけれども、うん、今主には酸素濃縮器のタイプが主流となっています。
はいはい、
でこれは室内の空気を取り込んで、
うんうん、
空気は酸素は 20% 窒素は 80% ぐらいなので、
はい、
簡単に言うとですね、
ええ、
ですからその室内の空気を取り込んで、
はい、
窒素を取り除いて酸素を濃縮して酸素を供給するシステムなんですね。
はい、
で大きさはですね中くらいのクーラーボックス、
はい、
そのぐらいなんですよ。そういうの機種をですね、お家に設置して、
はい、
それをコンセントに差し込むんですね。だから電気で作動するような仕組みになっています。
は
い、でお部屋にこの機械を設置して、
はい、
酸素を供給するホースをそこの機械から、
はい、
つないでですね、でご自分のお顔の鼻のところに、
はい、
鼻腔と言いますけれども鼻のところにそのホースをつないで酸素を送るというような構造になっています。
なるほど、
はい、
私も昔そういう方を見たことがあるんですけれども、
はい、
そうですね、鼻のところに透明のビニールのような
そうですね
ものが入っていて、 そうですね、はい、そのまま管がつながっているということなんですね。そうなんですね、はい、
それでご自宅の構造に合わせて、
はい、
その延長したりすることができるので、いい場所に設置をしてそのホースを伸ばして、
うん、
まあ、カニューレと言いますけれどもそれを伸ばして、はい、お家の中で自由に酸素を吸いながら動けるようにするというような仕組みになっています。
あ、そうなんですね、はい、じゃあもう、まあ、長さはいくらでもできるという感じなんですね、はい、
調整できるようになっています。
うん、
それでお家だけではなくて、
はい、
外出したりそれから電気で作動しているので、うん、
はい、
停電した場合には携帯用の酸素ボンベを使用することができます。で病院とか、
はい、
外出先で携帯用の酸素ボンベをお使いになっている方をお見かけすることがあると思いますけれども、
う
ん、
あ、そうですね、はい、本当にボンベを持って細いボンベを持って、
そうですね、それをね、
歩いてらっしゃる、
はい、そうですね、
いらっしゃいますね、
はい、でそういう皆さんはその酸素ボンベを、うん、こう携帯用でお使いになって、うん、移動の時に酸素を供給しているということになります。
うんうん、そうなんですね、
はい、で最近はですね、うん、まあ、リュックタイプ、リュックサックタイプですとか、はい、ショルダーバッグみたいなタイプの、
うん、
まあ、携帯酸素もありますけど、まあ、少し重かったりするので、皆さんそれぞれあのご自分の、あの生活とか、はい、それから体力に合わせてそういう機械をお使いになっていらっしゃいます。
そうなんです ね、はい、あのね先ほどの話でもあの私ちょっと話しましたけれども、実際に本当に酸素ボンベを持って歩いてらっしゃる方を、ね、あの見たことがありまして、あの実際旅行されてたので、はい、あこうやっても、ね、外出できるんだなっていうのもね。
そうなんですね、はいはい、ですからその息が苦しくて動けないって言った方が、うん、その携帯用の酸素を持っていろんなところに出かけることができるっていうのは大変素晴らしいことだと思います。
そうですよね、はい、歩くと大変やっぱり呼吸は苦しくなるはずですからね。
そうなんですよね、で、まあ、これはあの気をつけていただくということであのお話ししてるんですが、
はい、
酸素吸入をするときにはですね、酸素自体はあの燃えませんけれども、酸素は燃えているものをとてもこう強く燃えやすくしてしまうので、
はい、
火元に近いとその引火したとても危険になるんですね。
そうなんですね、はい、
ですから、コンロとかもちろんタバコはダメなんですけど、タバコですとか、ろうそくなどがそのこの酸素を吸っているその火元と近いと、あのとても危険なので、この在宅酸素をするときは火元から2メートルは離れて、もし火を使うときにはそういうふうなところから離れて使ってもらってくださいというふうに指導しています。
そうですか。じゃあちょっとあの、まあ、調理するのは難しかったり。
そうですね、
ですね、はい、うん、じゃあこれはあの十分気をつけてやらないといけないんですね。
そうですね、
うん、
はい、でこれはですね、医療保険が適用になっていると申し上げましたけれども、
はいは
い、そうですね、だいたいあの1割負担で月に8000円、
うん、
3割だと2万4000円ほどかかります、うん、
はい、
ね、まあ、費用としてはかかるんですけれども、この疾患の重症度によっては医療費の自己負担の助成を受けることができるんですね、それから年間の医療費が10万円を超えると確定申告で税金が戻ってきます。
ああ、そうなんですね、
はいはい、年間の医療費が、うん、この超えた時に医療費の中に病院や薬局への支払いのほかに、
はい、
病院までの交通費ですとか、駐車料金なども含めることが可能だと言われていますので、あのもし詳しくは病院をお尋ねいただいたらいいと思いますが、そういう領収書を取っておかれるのはあの必要かなと思います。
あ、なるほど、はい、ね、やっぱりあの結構な治療費になりますの で、
そうです、
ね、こういうことがあると非常に助かりますよ ね、
はい、そうですね、
患者さんもね、
はいはい、その通りですね、で、あとは酸素療法を行うにあたって、呼吸リハビリ、
はい、
リハビリをするとまたこの呼吸困難、息切れに対する治療になりますので、あのぜひ息切れを感じてお困りの場合には、医療機関をお尋ねになってですね、酸素の具合がどうなってるのかな、どういうリハビリがあるのかな、これは症状が良くなるのかなっていうのをお尋ねいただければと思います。
そうですね、
はい、
あの最近息切れが激しいなとか、ちょっと疲れやすいなとかって思う、それが長く続くようであればやっぱりちょっと一回
そうですね、
受診してみた方がいいのかもしれませんね、
はい、そうですね、
でまた逆にこの息が苦しいからあんまりもう動かない、家から出ないとかっていうようなことがないようにこういった治療があるということなのでね。
そうですね、やはりあの息が苦しくて動かなくなりますと、動かないために筋肉の力が落ちていきますね。
あ、そうですね、
はい、落ちていくとますます動けなくなるので、結局もうだんだん動けなくなって寝たきりになってしまうというふうになってしまいますね。前にお話ししたフレイルというようなあの負のサイクルに回ってしまいますの で、
は
い、できるだけ酸素を取り入れて外に出かけると体も気持ちもあの元気になっていくかなというふうに思います。
そうですね、はい、もう気分転換は必要ですよね、中にばっかりいたら、はい、
そうなんですよね、
本当にめいてしまいますからね、
はい
はいはい、であの皆さんね、そういったね、あの何でしたか、カニューレ、
はい、
っていうのをつけてる方、ボンベを持って歩いてる方っていうのは、はい、まあ、そういう症状が持ってらっしゃるので、あのそういう認識を持ってね、対応していただければなというのもありますね。
はい、そうですね、社会の皆さんが、まあ、こういうふうにして酸素を使って社会活動をしていられる方がいるっていうことを、あの見守ってくだされば、 またさらにそのような低酸素血症で困っている方々が社会に参加することができるかなと思います、
うんね、結構こういう患者さんは全国にいらっしゃるということですのでね、はいはいはい、ぜひ皆さんこういった知識もお持ちいただいて、はい、自分の体もね確認しながらもし何かあったら病院に行くというようなのはねちゃんと知識と思って持っていただきたいなと思います、はいはい、先生最後に何かありますか。
ちょっと統計で見ると、2014年にはですね、この在宅酸素療法は全国で16万人の方が、お使いになっているというふうに記録があります、まあ、そういうふうにだんだんとこう、広がってきていますけれども、まだ息が苦しくてもこういうボンベ持って歩くのは嫌だなって思ってらっしゃる方たくさんいらっしゃるので、社会がまあこういう治療を認めて、また受け入れて、ご自分も積極的に長命長生きのために頑張っていただきたいなというふうに思っています。
はい、わかりました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。